南ズム朗読の館。
朗読の館では気になる楽曲の歌詞を紐解いてみようというコーナーでございます。4月2日です。今日はね、金曜日。実は今日南谷は、演出家で役者の田中虎夫さんに誘われて新宿サンモールのね、サンモール劇場の舞台で歌を歌っている予定ですね。はい、そうです。今頃歌を歌っていると。でちょうど今日はその初日ですけれども、これシアターサンモールをね、活性化させようというプロジェクトの一つで、桜祭りというのを1週間ぐらい、いろいろなグループが入れ替わり立ち替わり自分の作品を持ち寄ってで劇場で上演してるんですけれども、その中で田中虎夫作演出の舞台が、センセーショナルというね、先生何がセンセーショナルなんだろうなと気になった人はもう即これからでもいいのでチェックしてみてくださいね。センセーショナル、6人の役者とから2人のミュージシャンの、繰り広げる、パフォーマンス、筋は言わない。だから2人のミュージシャンのうちの1人でございます、南谷あさこ。それシアターサンモールでね、歌っているので、ちょっとその中で歌おうとね思っている曲を紐解いてみようかななんていうことで紐解きます。それはなんとノッキンヘブンズドアです。はい。これはボブ・ディランの、作詞作曲ですけれども、いろんな人がね、天国の扉という放題がついてますけど、いろんな人が歌っているのでいろんなバージョンがあると思いますけれども、ボブ・ディランの、作詞のものを紐解いてみようかなと思います。はい、Knocking Heaven's Door。 母さん、このバッジを外してくれ。もう使い道はないんだ。暗くなってきた。暗くて見えやしない。俺はきっと天国の扉をノックしているんだ。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。母さん、俺の銃を置いてくれ。もう撃てやしないんだ。大きい暗い雲が覆いかぶさってくる。俺はきっと天国の扉をノックしてるんだ。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。ノックノック。天国の扉をノックする。そう。ノッキンオンヘブンズドアです。ではガンズ&ローゼスバージョンで聞いてみましょう。どうぞ。
アロンズシネマ、
映画に行こうのコーナーです。いやー、春もね、爛漫で、そして映画にどんどん行きたい。映画館ね、最近ちょっと、遠ざかってましたけれども、バリバリ春になったので行きたいなということで、なんと台湾のね、巨匠傑作選2021というのがケーズシネマ、新宿です。ケーズシネマで催されます。ホーシャオシェン大特集ですよ。ホーシャオシェン監督、映画撮り始めて40周年記念ということで、特別上映作品があります。それが風が踊るデジタルリマスター版で、上映されているので、4月17日より上映されるので、それなのでそれをご紹介しようかなと思います。ホーシャオシェン、監督、そう、80年代にね、私たち、台湾の映画監督、とっても、騒然となりましたね。非常上司というね、 映画があったんですけど、それでベネツィアの国際映画祭で金獅子賞を受賞しているんです。それでもう一躍おおっていうことで、その頃ホー監督の作品結構来てたの、みんな話題になっていたのを覚えていますけれども、わこれ見た見たという感じで、みんなで映画好きとか演劇好きの人たちはホー・シャオシェン監督の作品を見ようと必死だったような、そんなことを思い出しますけれども、はい、それが1989年のことですね。非常上司、ベネチア国際映画祭金獅子賞ね。で、その非常上司で金獅子賞を取る前に、もちろんホー・シャオシェン監督はいろいろ映画を撮っていたんですけれども、1981年の監督デビューの2作目「風が踊る」という作品を今回は、大特集の中で、上映するということなので、ちょっとそれを先に拝見してまいりました。あの「風が踊る」、これね、なんと台湾のね国民的歌手だったフォン・フェイフェイ、まあこれ私は当時その人の歌を聞いたことはなかったですけれども、多分台湾ではすごく売れっ子だったというか、大人気の国民的歌手だったと言われています。あのフォン・フェイフェイのための映画って言ってもいいような、あの最初から、まあそのフォン・フェイフェイがカメラマンの女の子っていう役どころなんですね。で、カメラマンの女の子なので、最初から、オープニングテーマがかかる頃から、こう、カメラを構えて、こうやってやっているようなところから入って、もう、何をしても、カメラが彼女を追っているので、こう、もう、多分、ファンは、そう、ファンは多分、もうそれを見てるだけで、万歳、嬉しいっていうような、そういう満足感のある映画だったな、だなぁと現在見るとそういうふうに思うんですけれども、そのぐらいフィーチャーされてます、フォン・フェイフェイが。で途中で、多分彼女の歌も、挿入歌で入ってますしね。で私最初だから、彼女が歌手だと知らないで見ていたので、随分こう声に幅が、あの映画の中でね声に幅がある人だなぁなんて思って、でそして聞きやすい声だなぁなんて思いながら見てたんですけれども、映画を撮っている80年代ってそういえばフランスもそうなんですけれども、映画を撮る映画っていうのがこう手法として流行ってたんじゃないかななんて思いますけれど、エリック・ロメールとかそういう、フランス人の監督もそんなのやっていたりしましたし、でまああのフォー・シャオシェン監督もそういう映画を撮りたかったんでしょうね。風が踊るこの作品の中では映画を撮る青年と、そのスチールカメラマンみたいな、関係で、彼女がずっと映画現場についていてね、でそれで、まあ、その監督の彼女だったりするわけなんですけれども、その監督と監督の彼女なんだけれども、ロケに先、それは海辺の台湾の海辺の町なんですけれども、海辺の町である、あの目の見えない青年がハーモニカを吹いているのにちょっと心が引っかかって、それでその青年を追っていくうちに、その青年とのラブストーリーが始まるみたいな、そんなような話でしたね。なかなか、可愛らしい恋物語の話だったんですけれども、今見るとあのラストシーンがそう来るのかっていうような、なんていうかな、バシッとこうなんていうかな、切り捨てたりしないような、そういうラストシーンだったりして、ほんわかしているんですけれども、希望に満ちたラブストーリーだったので、今見るとなんかちょっと元気出るんじゃないかなと思います。フォン・フェイフェイは、結構早くに亡くなって、58歳の、ね、若さで亡くなってしまったんですけれども、とにかくノスタルジーにあふれる、台湾映画ですので、そうこの2021年の 東京で台湾を見るのもいいななんて思います。台湾のその1980年代の風景がね、すごく、なんていうかノスタルジックなだけでなく色が綺麗で、そうなんだろう、昭和の匂いもするっていうかな。そう、色使いピンクとかグリーンとかとっても綺麗で、それから小道具とかね、風の音とかね、そういうのが、いちいちすごく細かいところがグッとくる映画でもあります。私2000年になってからもああいう台湾の風景みたいなところを見たことが一度だけありまして、それはなんと、和歌山県の勝浦の港です。はい、そんなような、自分がどこかで見たなこの風景って思わせるような風景がたくさん映画の中に散りばめられているので、それを楽しみに見に行ってください。風が踊るデジタルリマスター版は4月17日より新宿ケーズシネマほか、順次ロードショーです。では4月の最終曲は南谷麻子で黄昏に。 Radio